皆さんこんにちは、映画館へ行こうののぞみです。1ヶ月2ヶ月ぶりに戻ってきました。はい、今回もですねお話を伺いますのはムービックス橋本の篠田さんです。
はい、よろしくお願いします。
いやいやいやいや、
お久しぶりです。
お久しぶりです。グダグダしてました。はい、まあ、もう6月になっちゃいましたけども、最近暑いですね。
本当ですね、急にムシムシしましたね。
ムシムシしましたね。そうですね、はい、大丈夫ですか、体調の方は。
体調ですか、
はい、
もうなんとか
大丈夫ですか。
もうあの花粉の季節終わったんで、これから徐々に回復していくと思います。
なるほどなるほど、はい、なんかあの篠田さんってちょっとあの爬虫類っぽい感じじゃないですか。はい、じゃなんか寒いと冬眠とかしちゃうのかなって思ってたんですけど、最近あったかいから
大丈夫です。そうですね、寒いの苦手です本当に。あったかい方がやっぱり胃腸の調子もいいです。
は
い、
あ、そうですよね。胃腸の調子あったかくなるとこう活発に動くってことですか。
そうですね、はい、食べ物も美味しく食べられます。
あ、そうですよね、はい、夏はいろいろ美味しいものが多いですもんね。
そうですね、
はい、まあ、ということでですね、あの、まあ、まだでもそうだ、梅雨のシーズンが まだですよね。
これからですよね。
これからですね、はい、なんかもう梅雨を前にして真夏日とかなってますけど、どうなっちゃうんですかね。
ちょっと怖いですね、夏。本当にやっぱ夏は屋内で過ごしていただければなって思いますね。
霧映画館へ来ていただければね、霧っていう感じの顔してました。
はい、
はい、それではですね、今回も上映中の映画の中から1本と、これから上映の映画の中から1本ご案内していきたいと思います。
はい
はい、それではまず上映中の映画の方でタイトルをお願いします。
はい、現在公開中です、万能鑑定士 9 モナリザの瞳、こちらでございます。
はい、ありがとうございます。ではこちらのですね、メインキャストやメインスタッフさんなどお願いします。
はい、今回ですねメガホンを取りましたのは、ガンツ、2部作ですね。
あ、そうだ、
はい、はい、それから図書館戦争なので、
うんうん、
知られております斉藤慎介監督、はい、はい、この方が、今回メガホンを取られまして、主人公ですね、
うんうん、
はい、天才鑑定士、リンダ・リコ役にですね、うん、秘密のアッコちゃんや、リアル完全なる首長竜の日などで知られてます、うんうんうん、綾瀬はるかさん、
はい、
はい、で、リコを取材する、まあ、最年少の雑誌記者の、ライターさんなんですけども、はい、小笠原優斗役に、
うんうん、
最近ちょっとすごい活躍してるんですけど、うんうん、つなぐとか、うんうん、ガッチャマンの、はい、松坂桃李さん、
はい、
はい、で、リコと同じくですね臨時学芸員、うん、になりました龍泉寺美佐役に、はい、初音恵理子さんなんですね、
うん、
結構若手実力派が、中心となりまして、はい、その脇を、村上弘明さん、
はい、
それから橋本潤さんなどのベテラン勢が固めている、
はい、
はい、という布陣になってますね。
ちょっとだけあのテレビでコマーシャル番組みたいなの見たんですけど、
はい、
アンジャッシュの小島さんは何やるんですか。
この主人公のリンダ・リコさんが、
はい
はい、まあ高校生時代の時のその担任の先生、
ちょっと
恩師みたいな感じのところにアンデスの小島さんが、
なるほど、
はい、出てくるんですけども、
なるほどなるほど、そうなんですね、はい、なんかちょっとお師匠様がみたいなことを言ってて、こいつ師匠で大丈夫なのかみたいなふうに思ってたんですけれど先生なんですね。
そうですね、まあ深くはかかってこないです。
あ、なんだちょろっとってことですか。
昔の過去のシーンとして出てくるぐらい
ですね。へー、そうなんですね。
はい、
ではこちら万能鑑定士9のですねあらすじをお願いします。
はい、はい、驚異的な鑑定感を持ちます天才鑑定士、うん、リンダ・リコ、この人が主人公になります。
はい、
彼女が店主を務めます万能鑑定士9というお店にですね、
はい、
まあ、ある事件をきっかけに知り合いましたルーブル美術館のアジア圏代理人の、朝比奈という男が訪れます。
はい、
そしてですねリコにそこである依頼をします。その依頼なんですけれども、今度、40年ぶりに日本でモナリザ展が開かれることになるんですね。で、そのモナリザの絵を警備する臨時学芸員を、探していまして、ぜひその、臨時学芸員にリンダ・リコになってほしい というような依頼をします、うんうん、ただその臨時学芸員になるためにはですね、ルーブルの、試験に合格しなければならないので、
うん、
リコは、パリへと行きまして、うん、はい、ルーブル美術館で試験を受けることになります、
は
い、
うんうんうん、
で、そのリコをですねずっと密着取材している、ちょっとさえない、雑誌記者がいるんですけども、それが、小笠原優と、はい、彼も共にパリへと行きまして、はい、リコを、補佐していくというような形で物語が進んでいきます、
うんうん、
はい、で見事ですね、やはり天才、の観点が持つの、リンダ・リコなので、
うん、
パスするんですね、合格をします、
はいはい、
で、じゃあこれから、日本で開かれますので特別訓練を行いましょうという形になるんですね、はい、でそこで一緒に合格しました劉仙智美さん、
うん、
この2人で、特別訓練を、行うんですけれども、
うんうん、
その訓練中ですね、
はい、
リコは偶然にも、ダ・ヴィンチが残したモナリザの瞳に隠されたある秘密を知ってしまうんですね、
うん、
で、その秘密はまあ最近ちょっと、明るみに出てきたものなんですけども、
うん、
その秘密がきっかけとなりまして、
うん、
リコに徐々に異変が起き始めるんですね、
うん、
天才的と言われた、リコの鑑定眼、
はい、
その能力が徐々に失われていってしまう、
狂い始める、
はい、
も
う正常に鑑定する力が落ちてしまいまして、学芸員としてやはりリコはもう、うん、能力を発揮できないということになるんですけども、
いや、
そしてモナリザ展がもう、まあ、日にちが迫ってるので開催されるんですね。
どうなってしまう
のか、はい、モナリザは無事に展覧できるのか、ね、守り抜けるのかっていうところですね、うん、
なるほど、
はい、
ではですね、こちらの方なんですけれども、
はい、
ちょっと私がちょっと時間の関係で見れてないんですけれども、
はい、
篠田さんが今回ご覧になったということだったので、
はい、バッチリ見ました。
バッチリ全部全編通して
見ました。
見てくれたということだったので、
はい、
見どころと、はい、篠田さん的見どころをお願いします。
はい。はい、原作がですね、松岡圭介さんのベストセラーミステリー、
はいはい、
万能鑑定士9シリーズなんですけども、うん、その中の、
はい、
万能鑑定士9の事件簿4というところですね、うん、お話をもとに今回のお話が作られてます、
はい、
で、まあ天才的な鑑定眼を持ちます、ヒロインが世界的傑作絵画モナリザに隠された謎に迫っていく、
うん、
それからですね、撮影現場が、
うん、
なんと邦画初となるルーブル美術館、は
い、
外も、中も、撮影しているということで、
うん、
ここも、まあ、行ったことない人が、大変だと思うんですけども、
うん、
ちょっと、美術的な、うん、
はい
はい、空気に触れられる映画となっております。
すごいですね、
はい、で、もう本当にモナリザに、隠された秘密、
はい、
をめぐるストーリー展開と、うん、最後ですね、その秘密明かされてさらにどうなってしまうんだというクライマックスが待ってるんですけども、
待ってました、
もう本当に、
はい、
待ってました
待ってました、
はい、待ってました、本当に、はい、えって思うようなところが何個か、
あ、伏線みたいなことですか。
そうですね、あ、
うん、
っていう、やられたっていう、
つながってきます、
そうなんです、っていうのがあるので、まあ、本当に、楽しくご鑑賞していただけるんではないかなと思います。
なる
ほど、
なんかCM とか見るとたくさんのモナリザがバババって並んでたりする、その後シーンなかったでしたっけ。
ありますね、あれ、それが訓練なんですよ、
はい、あ、それが訓練なんですね、
心眼を見極める目を養うっていう訓練なんですよ。
どれが本物か、そうです、ね、みたいなやつ
ですか、はい、この中で本物を探せっていう、うん、
でもやっぱり本物 の、 あのモナリザも撮影されてるっていうことなんですかね、
は
い、
本物なんでしょうかね
ちょっとそこはまだ
そうですね、
おそらくみたいな、
おそらく、まあ、本物を見比べて見たことないので、
はい、
でも贋作と、まあもう、まあ、素人が見たら全く見分けつかないんで、うん、
行ったことあるんですよ実はルーブル。
あ、本当ですか。
はい、でもなんかそのガラスケースみたいなのが貼って、あのガラスが貼ってあって、はい、
裏見れました。裏、
あ、見れないです、見れないです。
裏ってなんかこう、はい、本物か偽物かっていうのが、
そうなんだ、
我々素人でも分かるように、
はいはい、
本物はこういうなんかちょっと、
本物とか書いてあるんですか
なんか、はい、まあ、ナンバーみたいな番号みたいなのが書かれてるんですよ。
え、本当ですか？
あ、まあ、作品中の話ですか、ね、
はい、はい、あ、作品中の話ですか？
多分そうなんだ、本物もそうなんだろうなとは思うんですけど、
ちゃんと調べてくださいよ
多分でも公開しちゃったら、はい、うんうん、それで贋作作られちゃうじゃないですか。
あ、確かにそうですね。
なんで多分違うと思うんですよ。
あ、なるほど、はい、そうですか、わかりました、すいません
はい
、はい、じゃあやっぱ篠田さんが 見たところの見どころっていうのは、
はい、もう本当にその、はい、なんですかね、モナリザに隠されたミステリーというのも結構前から、うんうん、言われていることで、
そうですね、
いろんなメッセージが、
ダビンチコードしかり、
そうですね、うんうん、なんでもう海外でも日本でもいろいろ取り上げられているものなんですけども、はい、そこでまたもう一つの、
はい、
秘密、うん、まあ多分仮説にはなるかとは思うんですけども、
そうですよねはい、
でもモナリザにはこんないろいろな、はい、楽しみ方もあるんだっていう、
想像力が、
そうですね、うん、結構好奇心をくすぐられるような作品になってます。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
はい、それではあのこちらなんですけれども本、はい、あ、本日じゃない、昨日か、
そうですね、
昨日公開になってまして、
はい、
上映時間の方をお願いします。
はい、はい、まずですね、5月の31日とって6月の1日土日ですね、
はい、
はい、こちらのお時間なんですけども、1日5回ございます。
はい、
一番最初が9時40分、
はい、
はい、その次が12時15分、
はい、
それから14時50分、
14時50分、
はい、それから夕方ですね17時50分、
はい、
そして夜が20時25分、こちらが最終回となっております。
はい、
はい、で平日6月の2日から6日、はい、こちらのお時間なんですけども、こちらも1日5回ございます。
はい、
初回が10時40分、
はい、
はい、それから13時15分、
うん、
はい、それから15時45分、はい、そして夕方18時15分、そして最終回夜が20時50分となっております。
はい、ありがとうございます。はい、今日も5時からの回とかだったら、はい、走っていけば、走っていけば間に合うかな。
そうですね、
間に合いますね、夜もう一本ありますもんね。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
咳
を
した。はい、はい、はい、それではですね、
はい、
次にこれから上映の映画の中から1本ということで、タイトルをまずお願いします。
はい、6月の14日、公開になります、はい、春を背負って、こちらでございます。
はい、また邦画ですね。
はい、
はい、ではあのこちら春を背負っての方なんですけれども、
はい、
メインキャストやあとメインのスタッフさんなどお願いします。
はい、こちらですね、監督を、務めましたのは剣岳天の木、
はい、
なので知られます木村大作監督、うん、
はい、
はい、この方がメガホンを取りました。
うんうんうん、
それから主人公ですね、
はい、
はい、山小屋に住みます長沢徹を演じましたのが、うん、ノルウェーの森や家路などで有名な松山ケンイチさん、
う
ん、
はい、
はい、で、山小屋で働くスタッフ、
はい、
はい、高沢愛役に、はい、蒼井優さん、
はい、
はい、でそれからですね、トールを見守る山男、通称五郎さんというような、
はい、
呼び方されている多田五郎役に、
はい、
豊川悦司さん、
はい、
はい、その他、段文さんや、はい、小林薫さんなど、
うん、
実力派の、俳優さんたちが結集した、はい、そうそうたるメンツが、
ね、
はい、集結しております。
はい、すごい。では、こちら春を背負ってのあらすじをお願いします。
はい、作品の舞台なんですけども、
はい、
立山連峰、はい、の山小屋で、はい、そこで、スミレ小屋という山小屋を営んでおります。
はい、
はい、そこの家庭で育てられました長峰徹が主人公です。はい、で、徹のお父さんなんですけども、かなり厳しい方で、
はい、
徹はやがて社会人になりましたら、そんな父から、遠ざかるように、東京に出てきまして、金融の世界で会社の歯車として、はい、はい、毎日を過ごす。
すごいですね、山小屋から金融の世界に飛び込んだっていうか。
そうですね、外資系の金融会社に就職するんですけども、
そうなんですね、
はい、もう本当に対照的な生活を送ってるんですね、
うんうん、
はい、でそんなある日ですね、突然、父の訃報が徹の元に届きます。
はい、
はい、 帰郷しました徹の前にはですね、父の死を大きくに、押し込んでいるんですけども、気丈に振る舞っている母と、その姿を鎮痛な思いで見守る、山小屋の仲間たち、そしてそこには初めて見る見慣れぬ女性が一人いまして、それが高沢愛という、女性がいました。はい。で、この高沢愛という女性なんですけども、心に深い傷を負っていまして、実は、山中で遭難しかけていたところを生前、徹の父親に助けられて、で山小屋にいた、そこで働くようになったという経緯がありました。はい。で、父が残したすみれ小屋、それからそんな、父の思いに触れました徹は、都会での生活を捨てまして、山小屋を継ぐ決意を、いたします。はい。ただですね、やっぱり山小屋、それから山の自然というですね、生活に悪戦苦闘するわけなんですけども、その前にですね、父の友人と名乗る五郎さんが突然現れます。彼はこう世界を放浪してきた人で、自然に対する姿勢とか、そういったものを全て熟知している人なので、彼が徹を見守って一緒に山小屋を、経営していくという流れになります。
すごいですね。はい。あらすじを聞くだけで涙がこぼれてしまいそうなヒューマンドラマが感じ取れますけれども、
はい、
はいはい。こちらの作品はもう劇場には届いてるんですか？
じゃあまだ届いてないので、
まだご覧には慣れてない
ですね。そうなんです。はい。
ただチラシの方を拝見する限り素晴らしい景色が広がっているわけなんですけれども、 すごいですね。こちらの春を背負ってのは見どころの方をお願いします。
はい。こちらが原作がですね、笹本良平さん、
はい。
この方の小説を、元にしまして、名カメラマンと、知られております木村大作監督が実写化した作品となります。小説の舞台は、奥秩父だったんですけども、このチラシもそうなんですけど、立山連峰に、舞台を移しまして、そこで一番標高の高い、3000メートルを超えます大南寺山というところが舞台になっております。はい。もう青空とそれからもう山の雪とかですね、はい、本当に素晴らしい景色なんですけど、
そこ
も、
ね、
はい、山頂から見える360度の大自然、それから美しい四季の、移ろい、それを見事にですねスクリーンに、映像化しまして、はい、それからですねまたその山小屋で、紡ぎ出されるさまざまな思いを背負った人たちの温かいヒューマンドラマ、はい、こちらが、見どころとなっております。
はい、ありがとうございます。
はい。
山登ったことありますか？
山よく登ってましたね。
すごい意外なんですけど。
そうなんです。
そうなんですか。はい。山とか登るんですね。
登ります。
じゃあこちらの山は立山連峰は、
こんな本格的な山はあんまり登ったことないです。はい。本当に。
もしかして高尾山のこと言ってますか？山登り
高尾山とか、まあ、
はい、
一般の人たちが行くような山です。
はい。ああ、はい、これやっぱりすごいスケールってことですよね。
そうですね。なんで山小屋とかは行ったことないですね。
ああ、標高3000メートルって
もう超えてますね。
かなり高いってこと
ですね。かなり高いです。はい。
そうなんですね。すごいです。
もう本当に行かなくても多分本当にスクリーンで大自然を感じられる作品になっております。はい。
ありがとうございます。
はい。
ではこちらの春を背負ってなんですけれども、はい、ロードショーの日にちをお願いします。
はい。6月の14日土曜日から公開となります。
はい、ありがとうございます。
はい。
さあ6月に入りましてですね、
はい、
ムービックス橋本さんの方からお知らせがあるということなので、
はい、
お願いします。
はい。以前から、キャンペーンとして行っておりました北海道キャンペーン、はい、はい、こちらの第1弾が、公表し、はい、終了したんですけども、
はい、
公表につき第2弾を6月1日から、
第2弾が、
はい、
はい、
実施することになりました。
はい、本日からですね。
そうですね。はい。で、大きく変わりましたのは、はい、ニョッキ、3種類味があったんですけども、そのうちの2つが、新しい味に変更となりました。
おや、 新しい味ですね。あ、はい、そちらの方紹介お願いします。
はい、新しい味として登場しましたのは、コーンスープ味、
はい、
それからきなこ味の2種類ですね。
はい、
はい、で、残念ながらジンギスカン味と、うんうん、それからメープル味はなくなってしまったんですけれども、うんうん、ホタテ醤油味はまだ残っておりますので、
はい、
この新しい2つの味を加えました3種類で、
はい
はい、皆様にお届け、したいなと思っております。
なるほど。
はい、
まだこれはどれがピコでどれが パコ
パコポコですね。
ポコかは割り振られてないので、
まあ、
割り振られてないですか。
割り振られていると思います。
あれ、そこちょっと確認されてないんですか。
もうあの当日来てからのサプライズです。
あ、サプライズで、はい、ホタテ醤油味とコーンスープ味ときなこ味ですね。
はい、そうですね、その3種類ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
他は何かあるんですか、特には。
他は特にそうですね、はい、今のところ大きなキャンペーンとしてはないんですけど、また夏ぐらいになったら、うん、
はい、
はい、何か大きなのをやりたいなというふうに思っておりますので、
はい、ぜひやってください。大きなキャンペーンを
大きなものですね。はい、はい、
ありがとうございます。
はい、
何かありますか。何もない。
そうだね、
はい、いや、ないです。雨具の持ち歩きに注意してくださいとかですか。
なんでそれ映画館で
言うの。いやいやいや、なんかないかなと思って。ワールドカップ。
いや、ワールドカップ始まる。
寝不足に注意。
サッカー見ますと。
はい、わかりました。え、もうはもうすぐ始まるんでしたっけ。もう始まる。
6月12日だから。もうすぐ。
あ、6
月12日か。そうですね、6月入って、もう国内最終戦も終わったんで、もう次はブラジルですね。
お、12日からはブラジルなんですか。
そうそう。
ああ、そうなんだ。そっか、あ、そうだよって言ってあんまよく詳しくないんで。はい、じゃあ、はい、6月に入りましたので、
はい、
皆さん待ちに待ったワールドカップサッカーがもうすぐ始まりますね。
はい、4年に一度のワールドカップがやってきましたね。
はい、結構盛り上がってる。そうなんですね。
まあ、そんなにあの、はい、すごくいつも見てるってわけじゃないですけど、うんうん、やっぱり楽しみな。
はい、
はい、
あんまあの詳しくないんですけど、
はい、
日本は出るんですよね。
出ます。
出るんですよね。
はい、出ますよ。
そうですよね。ホンダとか集められてましたもんね。
はい、
すごいですね。あまり詳しいこと言えません。
そうですね、
頑張ってほしいです。
はい、まあ、ワールドカップを、お家で見て、
はい、
でそれから映画館で映画見ていただければ楽しい6月になると思います。
あれ、確かでも時差ありますよね。寝不足にならないように気をつけないと
ですね。そうですね、はい、うん、まあ、うん、何時かな、その時間まではちょっと覚えてないんですけど。
あれ、めっちゃ張り切ってる感じだったけど。そうですね、
はい、
まあ、皆様寝不足には気をつけてですね、
はい、
ワールドカップ観戦と、あの、素晴らしい映画を見に、
はい、
映画館へ行こうということで、
はい
はい、今回もお話を伺いましたのは篠田さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、映画館へ行こう、のぞみでした。